2024年の最後の礼拝を迎えました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。声聞こえてますでしょうかね。皆さん、私先週ですね、亡くなったおばの片付けに行ったんですけど、特殊清掃した後の片付けだったので、多分ほこりとか化学物質とかにちょっと気管支をやられてしまったみたいで、かなり咳が出るような感じになっています。なんとか説教の時はですね、ちゃんとメッセージ語れるように守っていただければなと思っています。共にですね、2024年の最後の礼拝を共に捧げていきたいと思います。さて、12月25日を過ぎると、日本だとクリスマスからお正月の飾り付けに変わっていくんだと思いますね。でも実はキリスト教の暦では1月6日の光源日までがクリスマスということになっています。ですので、ヨーロッパとかに行くと12月25日過ぎてもクリスマスの飾り付けがですね、ちゃんと残っているということになります。ですので、今年最後の礼拝でもですね、クリスマスの福音、喜びの知らせをですね、共に受け取っていきたい。また、それを受け取ることが二人の人にですね、焦点を当てて、共に喜びの知らせを受け取っていきたいなと思います。一番最初のクリスマスの出来事の後に、その喜びの知らせを受け取ることができた二人の人、それは、シメオンとアンナという人でした。聖書の中にはアンナの年齢は書いているんですけど、シメオンの年齢は書いてはいません。まあ、いずれにしてもですね、シメオンが話している内容からすると2人とも年を重ねていただろうということが考えられます。もしかしたら私たちですね、クリスマスっていうと子供たち、若い人たちためのお祝いというふうに考えがちかと思うんですね。キリスト教に馴染みがない一般の方は特にそうだと思うんです。子供たちにはサンタさんからプレゼントがありますし、若い人たちはクリスマスのパーティーをしたりします。聖書を見てもですね、クリスマスには幼子イエス様の誕生が記されていて、またまだ若い母マリアにはおめでとう、恵まれた方というメッセージが語られています。また、父となるヨセフには、恐れるなというメッセージが語られて、それが、神は我々と共におられるという、その約束の成就なんだということが記されています。羊飼いたちもそうですね。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町で、あなた方のために福音師がお生まれになった、そんな天使のメッセージが語られています。東の国からやってきた博士たちもイエス様のご降誕の星を見て喜びにあふれたと記されています。クリスマスというのは私たちの救いのためにイエス・キリストがこの世界に来てくださったという喜びの知らせです。母には祝福が、父には励ましが、働き盛りの羊飼いや博士たちには希望が与えられた出来事でした。なので、なんとなく私たちもですね、クリスマスというと、子供たち、若い人たち、そんなイメージを作り出してしまうんだと思うんですね。でも、このクリスマスのクライマックスの場面、それは、シメオンとアンナが、イエス様と出会うというところで結ばれているんですね。そしてこのシメオンとアンナことがクリスマスの福音、喜びの知らせを一番深く受け取ることができた人だと言っても良いと思います。その意味ではクリスマスの喜びの知らせというのは子供たちや若い人だけでなく、むしろ年老いた者たちにとって、その喜びを、その魂の深みから素晴らしさを受け取ることが できるのだと思います。さて、聖書の中にはイエス様の生年月日がいつだったかということは書かれてはいません。なので正確に言うとですね、クリスマス12月25日と言ってるんですけど、12月25日にイエス様が生まれたということを信じているわけではないんですね。これ誤解しがちなんですけど、12月25日という日付が選ばれたのは4世紀頃のローマで、ローマの異教のお祭りに代わるキリスト教の祭りをするためであったと言われています。ですので大切なことは、イエス様の誕生日が歴史的にいつだったかということではなくて、イエス様がこの世界に私たちの救いのために来てくださったということを心に刻んで、それを覚える、祝うということですね。そのことのために教会では12月25日という日付を選んで、先ほどお読みしました22節にはこう書いてありますね。モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎた時とあります。これは具体的にはお母さんのマリアのお産の後の清めの期間が過ぎた時ということですね。その時、両親がその子を死に捧げるためエルサレムに連れて行ったと言います。ちなみにですね、このルカによる福音書というのは主にユダヤ人ではない人のために書かれた福音書だと言われるので、時々ですね、ユダヤ人の習慣を知らない人についてその解説が書かれることがあるんですね。23節24節なんかはその一例ですけども、それはこういう習慣のためであったというふうに記されています。母マリアと父ヨセフとがイエス様をエルサレムに連れて行ったのは、ユダヤ人の習慣では主の律法に初めて生まれる男の子は皆主のために性別されると書いてあるからであるという理由と、もう一つですね、主の律法に言われている通りに山鳩と一つがいか家鳩の雛2羽を生贄として捧げるためであったというふうにルカは解説を記しています。この解説からも分かるように、ユダヤの人たちはどの家庭であっても長男は本来神様のための存在だというふうに考えていました。なので神様のものは神様にお返しするべきものだと考えていたんですね。具体的に言うと、長男はですね、神様の身や神殿に仕えるものとして捧げするということになります。でもみんながそれをしてしまうと、長男を捧げてしまっては家の仕事をする人がいなくなってしまうこともあるので、長男の代わりに子羊を捧げていったんですね。でも羊を捧げる経済的な余裕がない人は、24節にあるように山鳩一つがいか家鳩の雛2羽を生贄として捧げたというのです。なのでこのところを読んでいくと、イエス様のことをこれから守って育てて行こうとしているヨセフとマリアの家庭が貧しかったということがわかります。貧しい中にあってもヨセフとマリアはその子を主に捧げるためエルサレムにやってきたんだって言うんですね。その時出会いが起こったわけです。それはシメオンとアンナがイエス様と出会うという出来事。クリスマスの真実の意味を誰よりもはっきりと理解することができたのは、このシメオンとアンナでした。シメオンは言います。主よ、今こそあなたはお言葉通りそのしもべを安らかに晴らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。生ける神様の一人子、イエス様と出会った。だから自分の人生は、十分だと言えるんですね。神様との出会いによって自分の人生の意味を受け取ることができた。またシメオンは主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとの告げを受けていたと言います。私たちはですね、普通死ということを できるだけ考えたくないというふうに思うんだと思うんですね。まあ、私もですね、この前、片付けなんかをしながら、生きることを死ぬことをいろいろ考えさせられたところがあったんですけども、私たちは時として、死ということと向かい合うことから避けるようにして、死を見ないようにして心の平安を得ようとしてしまうことがあるんだと思うんですね。でも使命を言ったんです。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。幼子であるイエス・キリストに出会ったから、だから自分の人生は十分だと言うんです。このシメオンはイエス様との出会いを34節にあるように、イスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたり反対を受ける印として受け止めました。どういうことかというと、イエス・キリストの十字架の死、それによる私たちの罪の滅びからの贖い、それを先取りした言葉ということになります。十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、そして神の国、天の扉を開いてくださるイエス様と出会うとき、私たちは安らかに去ることができるんですね。どうしてか、それはイエス様の十字架と復活の出来事に触れたとき、私たちは与えられた人生が死で終わるのではないということを知らされていくからです。私たちの魂は死の後に天国へと招かれて凱旋をしていきます。そして新しい天と新しい地において復活の体を与えられていきます。死が終わりではないからこそ、私たちは安らかに一時の間この世を去ることができるのですね。私たちもまた毎週の礼拝の中で生けるイエス様と出会っています。イエス様は私たちの心に御言葉を語ってくださいます。その一瞬一瞬の礼拝の中で、私たちもあのシメオンと同じようにいうことができるように礼拝を捧げていきたいと思うのです。例えば、たとえ次の週の礼拝に出ることがなく召されたとしてもですね、天国の希望を受け取って、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私はこの目であなたの救いを見たからですと言えるような礼拝を毎週捧げていきたいと思うんです。でそれがクリスマスから始まる新しい一歩でありたいと思います。イエス様と出会うことができたもう一人の人、アンナという人もクリスマスから始まる新しい人生を私たちに教えてくれていると思います。アンナは非常に年を取っていて、若い時に嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていたと記されています。でもですね、この聖書のもともとの言葉で言うと、何歳という言葉は何年と訳することもできます。なので、まあ、例えばですね、昔は14歳ぐらいに結婚したというふうに考えられていますので、その頃に結婚して7年間結婚生活を送って、その後夫と一緒に別れて84年間の生活をしたと考えることも実はできるんですね。なのでアンナの年齢が例えば84歳であったか100歳を超えていたか、本当のことは分かりません。でも84歳であったにしても100歳を超えていたにしても、イエス様と出会うことができた彼女は38節によるとこう書いてあります。その時近づいてきて神を賛美し、 エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話したというんですね。救いを待ち望んでいる人々に幼子のことを話した、これは力強く伝道をしたということです。84歳であったにしても100歳を超えていたにしても、イエス様と出会ったアンナは救いを待ち望んでいる人々に幼子のことを話し聞かせて伝道していったということになります。でここから分かることは、伝道には定年はないということですね。私たちですね、この世の働きを続けていくときに定年制度があったりですね、まただんだん定年の日数も伸びていったりいろいろしてますけども、でもですね、伝道する、神様の救いを述べ伝えていくということには定年はありません。たとえ84歳になっても100歳を超えても、救いを待ち望んでいる人々皆に主の福音を述べ伝えることが私たちにはできるのです。そのことのために神様は私たちの人生を用いてくださいます。アンナがそのようなパワーを持って伝道することができたのは、生きて働いておられるイエス・キリストに出会ったからですね。私たちもまた生きて働いておられるイエス・キリストに出会うことによって新しく力を与えられていきたいと思うんです。このように今日の箇所にはイエス様に出会うことができた二人の人が描かれていました。ちょっとですね、これ僕不思議に思うんですけど、宮詣にやってきた人っていうのはシメオンとアンナだけではなかったで、もっともたくさんの人がいたはずです。同じように宮詣にやってきた家族もいたはずですし、またですね、生贄を受け取った祭司たちがイエス様に出会っているはずなんですね。でも聖書にはイエス様のことをやり取りをした祭司のことは一切描かれてないんです。ここに書いてあるのはシメオンとアンナ二人だけ。もしかしたら宗教者の大使たちは出馬場と人使い、人つがいか家場との避難庭を生贄として捧げるしかなかった、まあ、そんなですね、マリアとヨセフ、まあ、その家族の目もくれなかったのかもしれません。大使たちは確かにイエス様と出会っているんです。会っているんです。でも連れて来られた幼子イエスを私たちの主キリストとして迎えることができなかったということなんですね。もしかしたら私たちにもそのようなことがあるのではないでしょうか。イエス様を私たちの救い主、十字架によって私たちを罪の滅びから救い出してくださったキリストとして出会うならば、私たちはキリストと出会うことができます。でもそうじゃない仕方でイエス様のことを知ろうとすることもあるんだと思いますね。例えば2000年昔に実在した一人の人物として、歴史の人物として知るとか、キリスト教を始めた宗教者として知るとか、有名な人生功を残した人として知るとか、そういうですね、知り方ができると思う。でもどんなに知識として知ることができたとしても、生きる神の子キリストと出会うことがなければ、本当の意味でキリストに出会ったということにはならないんだと思うんですね。イエス様を素通りしてしまった祭司たち参拝客と同じになってしまうんだと思います。ですから私たちにとって必要なこと、大切なこと、それは今も生きて働いておられる主イエス・キリストと出会うということです。私たちの罪の身代わりとなって十字架の上で死んでくださり、復活をされ、 今も生きて働いておられる神主として私たちの人生を守ってくださって導いてくださるお方として出会うということが大切です。それがこのクリスマスの出来事の後にシメオンとアンナがキリストと出会うことができた仕方だったんだと思うんです。じゃあ私たちもこのシメオンとアンナのようにキリストと出会うためにはどうしたらよいのでしょうか。シメオンについては25節以下で次のように紹介されています。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに出会うまでは、会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた。この短い箇所の中に聖霊について3度も触れられています。聖霊っていうのは神様のご意志と言い換えても良いものです。神様の御旨、神様のご計画、シメオンは神様の手、神様のご意志、御旨、ご計画を受け取って歩むことができたんですね。その時に主キリストとしてのイエス様と出会うことができました。アナについても37節でこう紹介されています。彼女は神殿を離れず断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたとあります。アンナという人は祈りの人だったというですね。私たちが神様と祈るというのは、もしかしたら私たちが自分の思いや願いを神様に率直にお伝えするということもあるんですけれども、それだけではないんですね。真実の祈り、本当の祈りというのは、神様と話をしていく中で、神様の霊を、神様の計画を受け取っていくということが、真実の祈りということです。きっと、シメオンとアンナの二人が、クリスマスの出来事の意味を、誰よりもはっきりと理解して受け取ることができたのは、二人が祈りにおいて、神様の霊を、心を、ご計画を受け取っていたからだと思うんですね。ですので、私たちにとっても信仰生活を続けていく中で祈るということは大切なことです。もちろん自分の願いを神様に申し上げても構いません。でも一番大切なことは神様の御心がなるようにと祈っていくということです。そのように祈っていくと、私たちの祈りが聞かれていくという奇跡の出来事が起こっていきます。自分は何のために生まれたのか、何をして生きていくべきなのか、悩みの中にいるときに、祈りの中にあるときに、神様は聖霊を注いでくださって行くべき道を私たちに教えてくださいます。祈りは聞かれるんですね。神様の良しとされるときに、神様の良しとされる仕方で祈りは聞かれていきます。ちなみにですね、このシメオンとアンナは祭司ではありませんでした。教会でいうと一般信徒ということになりますけれども、何歳になっても祈り続ける、その祈りが生きて働いておられる神様に聞かれていくんです。2024年も最後の聖日礼拝になりました。新しく迎えていく2025年は、私たちの教会の礼拝開始から49年目の年となります。私たちの教会の伝統はディサイプルズ派というものですけれども、それはキリストの弟子たちという意味です。自らをキリストの弟子と名乗った宣教師たちがこの日本にやってきて、そして私たちの教会を生み出してくださったということになります。その伝統を生み出してくださったということになります。でもですね、 まあ、こうよくですね、ディサイプルズの歴史を言うときに、スミス、ガルスとガイ博士とかですね、有名な人たちとは取り沙汰されるんですけれども、決してその人たちだけで伝道して教会を作っていったわけではないんですね。宣教師たちが送り出されてきた背後には、宣教師たちを送り出すために祈りを捧げ続けてきたアメリカの教会の一般の信徒の方々がいたんです。また、日本に教会を作るために、また神学校を作るために、学校を作るために、献金を祈りのうちに捧げてくれた宣教師たち、またアメリカの教会の信徒たちが、で、今、私たちのこの時が支えられているということになります。ですので、私たちはですね、シメオンとアンナのようにですね、祈りを捧げ、献金を捧げ、神様のご計画を仰ぎに続けた人たちがいたんだ。シメオンとアンナに続く教会の一人一人がいたんだということを覚え続けていきたいと思うのです。どうかですね、皆さん、礼拝開始49年目の年を迎えるにあたって、どうか共に祈りを捧げてください。シメオンとアンナのように、あるいはアメリカにあって宣教師たちの活動を支えた信徒たちのように、この埼玉の地には、救いを待ち望んでいる人、皆がいるんです。その一人一人に、主イエスキリストの福音を述べ伝えるための祈りを、どうかこれからも捧げていってください。そのことをもって、2025年の新しい1年を歩む一歩としていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがご計画を持って、御子をこの地に使わせてください。また、祈り、聖霊を受ける一人一人を用いて、あなたの御前を実現してくださっていますことを覚えて感謝をいたします。どうか、この2024年の最後の一時、私たちが生きるこの地に救いを待ち望んでいる一人一人がたくさんいることを覚えつつ、私たちの祈りのうちに伝道していくことができますように手を振ってください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。